ございます。
おはようございます。
主の年2025年5月25日の主日礼拝を始めてまいります。差し支えなければご起立ください。共に主を賛美してまいりましょう。新聖歌267番、乾ける我は上より保、賛美してまいりましょう。ください。お祈りを捧げたいと思います。代表して司会者がお祈りをします。心を合わせてください。一箇所聖書をお読みいたします。私があなたに与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命へとの水が湧き出ます。愛する天のお父様、こうして1週間、愛する兄弟姉妹一人一人をお守りくださり、またこのところで 主を礼拝することが許されていることを感謝いたします。どうか私たちの一週間の疲れを主が御言葉とそして主の慰めによって私たちが癒されますように、どうぞ力を与えてください。総学書を祝してください。また御言葉を語ってくださる先生のうちに聖霊が豊かに働いてください。そして私たちのうちに主の豊かな憐れみが溢れ注ぐことができますように、イエス様の深い愛を知ることができますように、主よどうぞあなたが最後まで導いてください。この一週間をもあなたが責めてください。病で床に伏せている愛する兄弟姉妹を覚えます。どうぞそのところにおいて主が慰めまた強めてください。またこのところに集うことができました愛する兄弟姉妹、共に主を見上げていくことができますように、そしてまだイエス様を知らないという兄弟姉妹が見えましたら、どうぞこのところにおいて主を受け入れることができますように、特別にあなたが導いてください。感謝をしイエス様の御名によって一言をお祈りいたします。アーメン。それでは主がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目ある人たちを許します。私たちを心に集めて変わらずお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたの中からです。アーメン。さあそれでは子ども賛美どうぞ、出てきてください。僕の心の中が、はい、賛美してみましょう。お願いします。Thank you. もしれないそんな感じですね。はい、すいません、いつもとちょっと違うと思いますね。はい、久しぶりに子ども信仰問答というのをありますね。はい、すいません。今日は1部から2部3部と始まって、実はとても大切なことです。はい、私たちの救いということで第5部に入って、前回覚えてるさっき元気が良かったけど、はい、前回のことちょっと言いますね。救いでね、とても大切なことね、誰が救われるのでしょうかという問いでした。その答えは、罪を悔い改めイエス様を信じた人々です。これが前回のことです。とても大切ですかね、救い。はい、そしてユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスキに対する信仰を証ししてきたのですと、使徒の働きにありました。パウロが、ね、今日はその続きで問いの35、はい、罪を悔い改めるとはどういうことですか、ね、罪を悔い改めるとはどういうことですか。罪ね、いつも先生が言われるからちょっと私と違う言い方をするかもしれません、世の中の罪というものは警察にご厄介になるのは大体、これこれをすると警察の留置場に行くとかね、何かつくとか、そういう罪です。でも私たちの罪は、聖書の言ってる罪は、神様から離れていること、神様を知らないこと、そして、お友達に嘘を言ったこと、ね、そのこと全部、罪と言われております。そのために前回イエス様の十字架を話をされたとしたと思うんですね。イースター十字架、はい、で今日はそのことです。答えとして、罪を悲しみそれを捨てることです。非常に簡単に書いてありますけれども、そのような心の中で何か悪いことをしたことがあったら、それをイエス様ごめんなさいと言って捨てること、それが、罪を捨てることです。罪を悲しみそれを捨てることです。みんなイエス様を信じてそうしてください。で答えとして、これを書いてあります。そして聖書の箇所は、自分の背きを犯す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける、箴言28章13節、ここに書いてあります。それでは、問いの35、私が読みます。そして 皆さんで答えを言ってください。そして皆さんで、聖書をお読みしたいと思います。問35、罪を悔い改めるとはどういうことですか？はい、答え。
罪を悲しみ、それを捨てることです。
はい、聖書。
自分の罪を隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。
はい、大丈夫ですか？はい、もっていきますか？はい。罪を悔い改めるとはどういうことですか？
罪を悲しみ、それを捨てることです。
聖書、ご一緒に。自分の罪を隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。はい、どうかこれを心に刻んでください。はい、はい、それでは同じ箴言かもしれませんけれども、箴言8章13節今日の聖書箇所です。お読みいたします。暗唱聖句にもなっております。主を恐れることは悪を憎むこと。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれ事を言う口を憎む。この短い箇所で、聖なるものと、ごめんなさい、主の憎むことと題して御言葉をいただきます。
祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちが救われていること、救われるということを子どもたちと共に信仰モードを通して覚えることができありがとうございます。罪を悔い改めるというのは罪を悲しむことだと。それは本当に必要のないことで、いらないものとしてあなたの前に悔い改めて許されるということを覚えていくことができることをありがとうございます。救われたものとしてあなたの御言葉を聞きます。私たちの心に語ってください。またまだあなたがわからないところでこの御言葉を聞くこともあります。御言葉を通してあなたが現れてくださって、あなたを知ることができるようにと心から願います。いろいろな思いでそれぞれあります。この1週間も疲れたり傷んだり弱さを覚えたり、やっとの思いで来られた方々や、また期待して喜びながら来られた方もあります。神様、それぞれのうちにご聖霊が触れてくださることを覚えます。そして御言葉のうちにあなたの真実を知っていくことができるように心を柔らかく開いてください。病院に向かっているその足があるかもしれません。病床のところで聞いている耳があるかもしれません。それぞれのうちに届いてくださるあなたのご臨在の御業にお委ねいたします。皆さんのそれぞれのうちにある祈りと願いに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど、暗唱聖句の話を、ね、少ししていただきましたが、毎月子どもたちと一緒に暗唱聖句として御言葉を覚えていて、今月の暗唱聖句は箴言の8章13節でした。箴言というものから暗唱聖句を見ていますけれども、旧約聖書の箴言、 1102ページですね。新改訳聖書第3版をお持ちの方は1102ページです。それ以外の方はまたページ数が違いますが、大体聖書の真ん中あたりです。この箴言というのは格言のようなものが続いていて、時に難しく時に分かりやすくということが、顕著に出てくるものでもあるんですが、神様の偉大さであったり、また自分の罪であったり、知恵とは何か、そんなことを学ぶできる書である。これまで1章から8章まで見てきましたけれども、我が子よ、子供たちよという呼びかけがこの箴言の中には繰り返されていました。あえて聖書箇所をここでは申し上げませんが、例えば3章の1節、3章では3回、4章でも3回、5章でも3回、6章でも、6章は2回ですね、6章7章2回と、我が子よ我が子よと子供たちに誰とどんな人生を歩んでほしいのか、大人たちは子供たちに何を伝えたらよいのか、そんなことを考えさせる書物でもあります。この世の中で教えられることと聖書が教えられること、違っているのか同じであるのか、そんなことを考えさせ、7章の3節にはこんな表現もありました。心の板に書き記せと、これは覚えなさいとか知っておきなさいの別の表現として、自分の心の板に、子どもたちの心の板に何を刻ませるのかを強調して私たちに考えさせるもの、言葉です。その前後には、何を心の板に刻むのか、主の言葉を守ること、主の命令を守ること、それを心の板に書き記しなさいということが書かれていました。箴言全体は、全体この後もまた違いますけど、箴言のこれまではそんな神様の命令を守るんだ、神様の言葉を守るんだということを覚えていくところでした。そしてこの8章、先ほど読んでいただいた13節を暗唱聖句にしましたが、この8章13だけではなく、全体的にちょっと見ていきたいと思います。8章の1節から4節をお読みいたします。箴言の8章の1節から4節です。知恵は呼びかけないだろうか、英知はその声を上げないだろうか。知恵は道の傍らにある丘の上、通りの四つ角に立ち、町の入り口にある門のそば、正門の入り口で高らかに言う。人々よ、私はあなた方に呼びかける。 人の子らに向かって声を上げる。この1節から4節を見ると、知恵が丘の上、また町の角、通りの四つ角、正門の入り口、そんなところで呼びかけている、これを聞きなさいと招いているということがわかります。丘の上も町の門も通りの四つ角も正門も誰もが気づくところだと。その呼び声に、その叫びに、またその存在に気づかなかったとならないように声を上げているんだということがわかります。そっと誰かが気づくか気づかないかわからない、気づいてくれたらいいなという程度ではなく、入り口で、町の入り口で、正門の入り口で高らかに知恵が呼びかけている。何を呼びかけているのか。5節、浅はかな者たちよ、賢さを身につけよ、愚かな者たちよ、良識をわきまえよ。浅はかな者、愚かな者と言われるのは聞こえのいいものではありませんが、神を知らない、神から離れているところでそのような表現をし、知恵を身につけなさい、神の知恵を知りなさい、そのことを伝えようとしている。 箴言8章はそこから私の唇は私の口の言葉は私はと、この知恵を私と擬人化させています。この私とは誰だろうということを考えるときに、まあ、全部読みしませんけれども、この8章の22節から31節を読んでいただくと、創世記1章を思い起こさせます。天と地がどのように作られ、神がどのように作られたか、そのことを読んでいくと、この私というのはイエス様を連想させるということを覚えます。イエス様の言葉は正しい、イエス様の言葉を聞け、イエス様はこう語ると、まあ、そんな風に聞こえてきます。そして何が伝えたいのかというところで、この知恵が語ることはそもそも何であるかということを6節から9節でこのように書かれています。聞け、私は高貴なことを語り、私の唇からは公正が出るからだ。誠に私の口は真実を告げ、私の唇は不義を忌み嫌う。私の口の言葉は皆正しい。そこにはねじれたことや曲がったことはない。それらは、これらは皆悟る者には当然のこと、知識を見出す者には正しいこと。まあ、擬人化されたこの知恵に対して、知恵が語るそのことは真実で正しいです、ねじれていないですよということを、まあ、当たり前ではあるんですが、それを前提として読んでいく。ここに書かれている御言葉は何だろうかと疑いながらではなく、ここに書かれていることは真実で正しいことであると、まあ、その前提をもって聖書を読みなさいということがここでわかります。誰にもが気づくところで知恵を身につけなさい。そして知恵ご自身であるイエス様が語る言葉は真実で正しいです、ねじれていないんです。その前提に立って私たちは御言葉を聞いていく。そして10節でこのように言われています。金ではなく私の訓戒を受けよ、えり抜きの黄金よりも知識を受けよ。金ではなく私の訓戒を受けよ、まあ、別の訳では銀と言ったりします。えり抜きの黄金よりも知識を受けよと、まあ、ある牧師が言っていましたが、お金に対して誰もが必要と思っていると同時に一番オープンにできないことであったりすると、実はこういう問題があってとか、こういう心配があってなかなか相談しにくい、体のことや仕事のことを相談できてもお金のことを相談しにくいということを聞いたことがあります。確かにそうかもしれません。相談しにくいと同時に知られたくないという思いもあり、訓戒、知識、そんなことよりもお金が大事だろうと、訓戒ばかりを考えて足りなくなったら将来どうするのかと不安になることもある。マタイの6章にこんな言葉があります。マタイの6章の19節から21節、自分のために地上に蓄えるの、宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさいと。天に宝を蓄える。どこかで聞いたことのある御言葉であれば、まあそうだろうと。分かっているけれども、この御言葉が言うことも分かるけれども、現実の宝が欲しくて、現実のお金が手にしたい、お金を手にしたくて気になるというところも私たちの中にはあるのではないか。訓戒や知識を受け取ることが 本当にそれ以上に大切なのかと。箴言は知恵を得よ、知識が必要だ、そのように言っていますが、改めて知識というのは情報を得ていくことです。その事実を理解して学んでいくこと。そして知恵はその知識を生活や信仰の中で判断する力、選択する力となっていきます。この知識が必要で知恵が必要であるのはなぜか。聖書を読んでいって天に宝をということも、この知識が大事ということも分かっているが、この知識を知恵をお金よりもこちらを受けなさいと言われているのはなぜか。私たちが誘惑や罠から、また主の道から外れないようにするためです。不安と心配が大きくなって信仰が揺れてしまうということはよくあることです。だいぶ前に聞いた話です。岡崎に来る前です。ある方がお金が心配で、子供は巣立っていました。その人は巣立っていたけれども、少し小銭を稼ごうと思ってパートに出たと。小銭を手にすることで自分で献金ができる、主婦の方ですが、献金ができるということで喜びが増えたけれども、どんどんどんどんそのパートを増やしていくことによって、手にするお金は増えても礼拝を守らなくなり、教会にも来なくなり、聖書も読まなくなり、でも世の中で大切なことをしているからと自分に言い聞かせながら、溜まっていく小銭を前にして一体何をやっているんだろうかと思ったと。3年ぐらいそのような生活をして、その貯めた小銭を全部献金したら、とってもすっきりして、それ以上の恵みを味わったということも聞いたことがあります。心配と不安は私たちの信仰を弱めてしまうことがある。そこにお金は大きく関わってくると。そして11節ではこのように言うのです。知恵は真珠に勝る、どんな喜びもこれとは比べられないと。真珠は別にいりませんという言い方もあるかもしれませんが、高価なものとして真珠をここで表して、どんな高価なものよりも知恵、神様を知ること、神様の前に信仰を持って決断や判断する力を持っていくことは比べられないほどの喜びになるんだと。そして少し飛びますけれども、18節のところ、8章の18節で、富と誉れは私と共にある、朽ちない財産も義も。19節、私の果実は黄金よりも純金よりもよく、私の産物は襟抜きの銀に勝る。21節、それは私を愛する者に財産を受け継がさせ、彼らの宝庫を満たすためであると。その知恵に力があって、経済の心配もいらないんですよということを教えています。箴言にはそこまでのことが書かれていたりしますが、そして13節の今月の暗唱聖句の箇所を読みます。8章の13節、主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれ事を言う口を憎む。この8章の中にたくさんの教えが入っているので、1回で一気にやるのは難しいなと思ったりもしますけれども、一回で一気に今日は見ておきたいと思いますが、主を恐れることに対してこの8章の13節で書かれています。主を恐れることは悪を憎むことと。箴言を読んでいくと、主を恐れる、主を恐れなさい、主を恐れるとはということも繰り返し書かれています。例えば1章の7節、9章の10節、 開きませんけれども、そのところでは主を恐れるとは知識を蓄えることである。神様の情報、神様の事実を理解していくこと、それが主を恐れることになるんだ。主を恐れる者はそうやって知識を蓄えなさい。また別の箇所では3章7節や16章の6節ですが、主を恐れることは悪を憎むことである、悪を遠ざけることであると書かれています。主を恐れる、聖書独特の表現かもしれません。この主を恐れるというのは神様のことを知っていくこと、また神様がこれが悪だということを嫌っていくこと、神様を愛することもそうでしょう。神様の戒めを守る、その言葉に従う、それが主を恐れることである。この13節にある主を恐れること、それは悪を憎むことであると、主ご自身が憎むこと、それが高ぶりでありおごりであり悪の道でありねじれ事を言う口であると、まあ、私たちにとって高ぶりもおごりもねじれ事を言うということも悪の道に進むこともどれも良いと、それは素晴らしいことではないですかということはないと思います。ただそれぐらいまでのことは自分の中にないということもあるかもしれません。高ぶり、おごりというのはどこかで私たちが人を見るときに人の価値を下に見て軽率な判断をし、人を下にすることで自分を保つということはないか。それも高ぶりであり、おごりであると。ねじれ事を言う口。四章の24節には、曲がった言葉を言うこと、抽象すること、真理に背いて嘘をつくことと言われていますが、神様の前にあって真理に背くようなねじれたことを言ってしまう、その口、それを主は憎まれる、嫌う以上の言葉です。憎むと言っておられるのです。自分自身の口の言葉、心の思い、そんな高ぶりはないだろうか、おごりはないだろうか、ねじれ事を言っていないだろうかと思うときに、自分としてはいいかもしれないとか、人がどう思うかではなく、神様の前にこれが高ぶりかおごりかねじれ事ではないかを覚えることができるのは、詩編の19編の14節、まあ、これを開ける方は開いていただきたいですが、箴言の前のところです。箴言の前の詩編の19編14節、新改訳の2017年版の方は950ページですが、この詩編の19編の14節にこのようにあります。私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように、主よ我が岩、我が贖い主よ。自分と口の言葉、また口の言葉になる前の、まあ、なった後もかもしれませんが、その心の思い、それが主の御前に受け入れられるようにと、そんな祈りが書かれています。悪を憎む、主が憎まれることを自分の中に持っていないか、自分は言っていないか、それを主の前に点検することが大切なんだと。主が憎まれるならそれをやめようとしていきたい、そう思います。 この13節が私たちの暗唱聖句でしたが、続けてもう少し8章を見ていきたいと思います。17節のところを見ていただくと、私によって君主たちは支配する、高貴な人々も義のすべての裁き人、私を熱心に探す者は私を見出す、私を愛する者は私を愛する、私を熱心に探す者は私を見出すと、これもマタイの福音書の記事を思い起こさせます。マタイの7章の7節と8節です。開かなくても結構ですが、マタイの中に求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれると。愛するものは愛される、探すものは見出されると、そのことを思い起こす記事もこの箴言の8章の中には書かれています。頭の片隅にこの一節一節を覚えておいていただきたいと思うんですが、最後2つの箇所を見ていきます。32節と34節、22から31は神様の創造の御業を覚えるところで、今日は取り扱いませんが、32と34を見ます。子たちよ、今私に聞き従え、幸いなことよ、私の道を守る者は、訓戒を聞け、知恵を得よ、これをなおざりにしてはならない、幸いなことよ、日々私の戸の傍らで見張り、私の門の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は。ここに2度幸いは、幸いはこういうことであると書かれていました。幸いか何であるのか、私たちが幸せに思うことは何であるのかと考えるときに、箴言8章は幸いというのは主の道を守ることだ、幸いなことは主の言うことを聞くことだと教えています。なぜそれが幸いであるのか、35と36節にこうあります。なぜなら私を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくが、私に背を向ける者は自分自身を痛めつけ、私を憎む者は皆死を愛するからだ。主の道を守ること、主の言うことを聞くことが幸いであるのは、それが命につながるからである。これを見出さない、これを聞かない、背を向けているということは死を愛することなんだと。ただ背を向ける、ただ憎むではなく、それは自分自身を痛めつけ死を愛する。だからこそこの幸いを知りなさい、神様を愛することを求めて神の愛を知りなさい、高ぶりとおごりとねじれごとから離れなさい、お金よりも訓戒を受け取ること、そのことを大切にしなさいと箴言8章は教えているのです。究極の行き着く先の死であるのか、滅びであるのか、もしくは命であるのか、希望と喜びであるのか、それを知っていくために幸いを知り、大切にすることを知りなさいと、この箴言8章からも教えられるのです。この聖書が伝えたいこと、箴言が伝えたいことは、皆さんのうちにはどのように届いているでしょうか。8章、まさか13節だけではなく全体だとは思っていなかったので、情報量が多すぎるということがあるかもしれません。宣言が難しいなという印象があるかもしれませんし、いや、聖書の言っていることは分かりますよと、天に宝を積むことも探すものが見つけ出すことも分かりますよと、 でもそれが今自分の生活とこの信玄がどうつながるのか、信玄が教える幸いが今自分の生活にどう関わっているのかと思う方もいらっしゃるでしょうか。行き着く先の永遠を知るということが今私の今日の自分の仕事の中で、社会の中で、家族の中でどう関わっているんだろうかと、まあ、いわゆる地上の祝福、それとどうつながるのかと考えることがあるかもしれません。例えば17節にある、私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見出す、主を愛するということ、そして主の愛を覚えていくということ、主に愛されている、それを知っていくことで、私たちは愛の中に生きるときに身近な人との人間関係が変わらないでしょうか。主に愛されているからこそこの人を愛していこうと、おごり高ぶりを持ってその人を見下したところで人間関係を作っていくのではなく、主の愛の中で人間関係を作っていこうと。22節から31節、先ほどの天地創造のところ、読まなかったところですけれども、神がこの天と地を作られて、そして人も作られた、イエス様もそこにおられてそれを喜ばれていた。人が何のために作られて、人にどんな使命が与えられているか、自分は何者かわからないとか、自分はどこに向かって歩んでいるのかわからないではなく、神が作られて、神の良い作品として一人一人が作られていて、神の栄光を表していく、その大きな神様の目的、それを知っていくと、世の中の評価の中で私たちはいろんな声を聞きますが、それに縛られない。神様は良いとされている、その自己認識によって生き方が変わるのではないか、まあ、いろいろ開いて申し訳ないんですが、エペソ人への手紙の2章の10節、新約聖書です。新約聖書はエペソ人への手紙2章10節新約聖書の386ページです。後ろの方になります。このエペソの2章の10節に、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたとあります。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださっている。自分は十分ではないとか、あなたには欠けがあるとか、自分や人の評価の中で私たちは生きていきやすいですが、聖書は神がこのように言っているということを伝えようとし、その神が何を言っているかというと、あなたを良い作品として神のために良い行いをする、そのために作られていると。その人生の目的、どこを歩んでいくのか、どう歩むのか、具体的にそれぞれ違うでしょうが、大きな目的を知ることで与えられているチャンスであり、人生を大切に歩むことができるのではないでしょうか。そして10節と19節にあるお金のことです。金ではなく私の訓戒を受けよ、えり抜きの黄金よりも知識を受けよ。19節の、私の果実は黄金よりも純金よりもよく、私の産物はえり抜きの銀に勝る。私を愛する者に財産を受け継がさせ、彼らの奉公を満たすためである。 神様の約束は満たされると、あなたに十分を与えると、そう教えているところで、これでは足りない、これでは足りないという経済的な心配から私たちは解放されるのです。訓戒を受け取る、神様の教えを受け取るということが何よりの喜びと知っていくことができる。そして13節に戻ります。暗唱聖句のところです。主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎む。そのことを私たちは覚えることで、この神様の言葉を聞くことで、おごりや高ぶりという悪意、悲観的な考え方から遠ざかり、良いことをする、楽しみながら生きる、そんな生き方になるのではないでしょうか。そんな簡単なことではないかもしれませんが、自分の力でそれをしようとせず、神がこうせよと、こうしなさいと言っているところに私たちは委ねていきたい。悪を憎むこともそうです。人を羨んだり人を恨んだりする、そのところから解放されて、この仕事では、この家では、この学校や友との間では無理だと、人間関係を諦めていくのではなく、ねじれた言葉で互い痛み合うのではなく、主の栄光を表す言葉を語っていく、それが神様に与えられた希望の中に生きていくこと、この地上の祝福を味わっていくことではないでしょうか。32節に、子たちよ、今私に聞き従え、幸いなことよ、私の道を守る者はとあります。聖書はこのように語る言葉を、いつか聞きなさいとか、明日聞きなさいとか、来週聞きなさい、時々聞きなさいとは言わないのです。今聞きなさい、今日聞きなさい、今があなたの恵みの時です、今日があなたの救いの時ですと、私たちに今これを知りなさいと語っています。箴言8章、ぜひまた皆さんそれぞれのところでお読みいただいて、神様が何を私たちに用意してくださって、どのように導かれようとしているか、私にどんな祝福と幸いを用意されているのか、覚えていっていただきたいと思います。主を恐れることは悪を憎むことです。そこから遠ざかり、今主の言葉を聞き、今主の幸い、それを覚えていきましょう。お祈りをいたします。愛する神様、箴言の中にあるあなたの大きさ、また自分自身の弱さや罪、あなたに教えられる知恵の豊かさを覚えることができますように、忙しい現実の中で考えられない、どこか遠い喜びであったり、どこか遠い幸いであると思ってしまうほど、私たちは忙しい現実を覚えているかもしれませんが、とどまって自分が何者であるのかを覚えるときに、この方に命をいただき、この方の幸いを、またこの方の祝福を、この現実の生活の中でも覚えていきたいと願います。あなたの語る言葉が、あなたの戒めがどれだけ素晴らしいのか、そのことを私たちに知らせてください。あなたの恵みを見出すことで、さらなる恵みをいただけると信じます。今私たちはあなたの言葉を聞きます。続けて主をどうぞお語りください。今週1週間の歩みもあなたにあって守られますように。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。御言葉を心に刻んでこの1週間歩んでまいりましょう。応答の気持ちを込めて賛美してまいります。新聖歌372番、聖なるものと。参ります。スプーンの配信先も、どうか取り置いて、この次には準備できるようにしてください。今朝加藤和子姉妹にお願いいたします。よろしくお願いします。
愛する天の神様、今日もあなたを礼拝するためにここに集めていただいてありがとうございます。あなたは良い目的のために私たちを作られたこと、それを知るために御言葉から知識を得、それを生かすために知恵を得ようと言われました。どうぞ、日々忘れることなくあなたを求め続け、それを心に刻むように導いてください。先週近藤正勝兄弟が病に倒れ入院されましたけれども、回復して、元気になられたこと本当にありがとうございます。その病室の中でもあなたを伝えようとしている、あなたのことを一人でも多くの方に伝えようとしていることを、お聞きしました。どうぞあなたがそれを祝福してください。今日々の恵みの中から少しですがお返ししました。どうぞ清めてあなたのご用のためにお使いください。この時を感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
それではご起立ください。正英新聖歌62番天津御民も、その後、祝祷を持ってお願い、岡本牧師にお願いいたします。
祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。ご着席ください。